富山の相続診断士前田聡の相続就活暮らしデザインの話。このコーナーは前田プランニングオフィスの提供でお送りします。それでは前田さん、今週もよろしくお願いいたします。はい、お願いします。なんとなくですけれども、はいはい、まあ感染者の数というのが日に日に減っては来てるような感じですよね。
そうですよね。はい、あのもうしばらくなのかなっていうね。
はい。まあ実際こう今月いっぱいが、はい、緊急事態宣言だと言われてますけれども、はいはい、確かに5月終わるくらいには一旦は、まあ、ね、第一波が一つ目処がつくのだろうなという感じはありますよね。
で例えばね、このなんていうかな、こうコロナだから大変なんで、志村けんが亡くなって、あんないい人なのになんで亡くなったのっていうことを議論していくと、うん、世の中悪いから私も自殺しなければいけないみたいなところに行き着いてしまうんですよね。でそうではなくって、こんな時代だからじゃああなたはどう生きるんですか、はいはい、私どう生きるんかってね、はい、これ前も言いましたけども、そのアフターコロナではなくって、あのウィズコロナ、で今日もね、アキアのメンバーとズーム会議やってたんですよ。はい、まあズーム会議やらなくて一人メンバー私すぐ横にいるんで、くりゃいいのにって話なんですけど、ズームでやってまして、で結局あのコロナが終わってから何かやろうじゃなくって、今の時期に何かやり始めた方がいいだろうと、もう半年になるよって話なんで。ですから私今いろんな方に言ってるのは、もうあのコロナだからできないっていうことを言い訳にしないで、あのできることからやり始めれば、あのもっともっといろんなことができてくるんで、で実際もっと今ズーム使ったりとか、YouTube 使ったりとか、あの最近ちょっと面白いのはね、あの自費出版ですね。あの簡単に本作れるんで、あの本を作って、あのこういわゆるこの営業のね、あの営業レターみたいな感じ使うことができるんで、まあ、そういうことを工夫してやっていきましょうっていう話を今してるんですね。でお客様にも、はい、うちの事務所も完全対策やってるんで、マスクしてもらって消毒をして、あの来ていただければ大丈夫ですから、あの来てくださいって言って来てもらってます。はい、ただ予約制でね、あんまりたくさん君に来てもらっても困るし、はい、でかえってね、冷やかしが減ったというのがあるんですよ。
ああ、なるほど。
あ
の冷やかしの予約が取るようになれば。
そうなんですよ。まあ、冷やかしの方はまあ申し訳ないんですけども、あのこちらも丁寧な対応したいんで、ちょっとも対応しかねますっていうことで、断ることもできますのでね。そういう意味ではありがたいですね。
はい。
はい、
さて、今日はその時代に合わせたような方にお越しいただきました。はい。はいはい、ではご紹介ください。はい、
毎年この時期に来てもらってますけど、
そうですよね。
本
当そうですよね。
そうなんですよ。
ゴールデンウィーク明けぐらいには必ずいらっしゃるんじゃないかと思います。そうです
ね。はい、ガーデンライフ水巻の代表の水巻貴子さんに来ていただきました。
はい、いつもありがとうございます。はい、Facebook は見ております。
あ、私も見てます。
ありがとうございます。
いつもありがとうございます。
いえいえいえ。水巻さん、なんか、京都オフィスっていう名刺を今いただいたんですが、
はい、
富山オフィスと京都オフィス、
はい、
どうしたんですかこれ。
京都にも拠点を置いて、ええ、全国展開を図ろうとしています。
はあ、すごいな。
はい、
京都といえばね、前田さんはもう、
そうですね、
京都の大学を出て京都大好き人間の一人なんですけども、
はいはい、
わかります、この京都市伏見区桃山町って。
あ、大体わかりますよ。はいはい、あの周りにね、あの桃山城って廃墟があって、それから、
本当に何、安土桃山の桃山、
はいはいはい、そうなんです。鉄筋コンクリートの建物なんですけど、もう廃墟で何も使ってないと思います。
あ、そうですか。
であの県はね、あの結局京都の南の住宅地で、宇治ですとか、あの辺向かって住宅地がどんどんどんどん広がってるという、
はい、
歴史的には小倉池があったりとか、ブラザーブでやってましたけども、いろんな痕跡残ってるところなんで、歩くと面白い場所ではありますけどね。
水巻さん、京都にオフィスを出されたのはどういう理由からなんですか。
はい、私庭作りのほかに園芸療法って言って、はい、植物を利用して、人の体と心をケアする仕事もしてるんですね。はいはい、それで療法、こうコラボというか、療法、庭を作ることと園芸療法とを 両方かみ合わせてやりたいなと思ってた時に、あの京都の園芸療法の先生が教えてあげるよっていうことだったので、それにも便乗しながら、
はい、
まず京都を拠点に、その植物を使って庭を作るということと、あの人のケアをするっていう両方のコンセプトの庭を作り始めたいなと。
はあ、
はい、
いやだけど京都はもう庭といったら大変な歴史があるお庭が山のようにあって、そこの世話をしておられる方も、
はい、
まあ、人数は減ってはきてるんでしょうけれども、
はい、
まだまだやはりたくさんいらっしゃると思うんですよね。
そうですね、私も京都の庭大好きで、仕事でなくても年に一月に一回ぐらい通ってたんですね。それで本当日本古来の作り方の日本庭園っていうのも大好きですし、はいはい、その植物を本当昔の人は本当昔の人の庭を見ていると四季折々、
うんうん、
花をめでて風をめでて、うん、で季節感を大事にしているっていうのが本当に京都の庭から教えられてて、
はい、
そこにちょっと生活を足してみようと。
お
ー、だからその京都の職人さんたちが作る庭プラス生活感を出して、はい、その住んでる方が使えるお庭をやってみたいなと思ってるんです。
京都ってそういう大庭園もすごいんですけど、
はい、
まあ、特に高岡なんかうなぎの寝床っていう古い家なんかありますけど、はいはい、京都がまさにそのスタート地点みたいなところで、間口は狭いけれども奥に向かって長くて、うん、途中に中庭があるっていう、はい、そういう京の町屋って結構あるわけじゃないですか。
そうですね、
ああいった中庭の作り方もまた楽しみがありますよね。
そうですね、でちょっと庭からそれプラス庭からちょっと植物を摘んできて食べたりとか、はい、あと毎日毎朝おはようって言って植物をにお水をあげたりとか、はいはい、人間と植物って切っても切られない、
うん、
食もつながってるし癒されるし、そういうところを利用して、うん、生活をリズムを整える、今コロナでちょうどなんかそういうコンセプトに合ってるなと思うんですけど、うん、生活をリズムを整えるのにちょうどいいんじゃないかなと思ってます。
うちも毎年水巻さんが来られる時に大抵私は連休中に草むしりをやって庭の整理をやってるんですが、今年はかみさんが休みだったもんですから、
はい、
かみさんがね、なんか私の3倍ぐらいの徹底的な草むしりをしまして、なんていうんですかね、雑草から、それからうち昔芝生張ったことがありまして、
はい、
その芝生がかなり根を深く広げてたんですよ、
はい、
でこれがやっぱり枯れてるところが格好悪いっていうんで、
はい、
これも徹底的に根っこから切って、それをね1日3時間4日間ほど続けたらすっごいさっぱりしました。
多分奥さんの心の中もさっぱりしたと思います
じゃないですかね。だって疲れたって言ってる割には、
うん、
なんか満足感があったみたいですから
そうですよね、なんか夢中で作業をやるっていうのもなんかすごい人間にとっていいし、まあ、綺麗になったっていう達成感もありますよね。
そうですそうです、
うん、
今年はだから個人的には俺はきっと夏の草むしりは楽だなと思ってるんですよ、
うん、そうなんです、今ですよ、今梅雨前に草むしりをすると。
そうだから何年か前に水巻さん来られた時に初めて教えてもらって、
はい、
これかと思ったんで、それ以来やってると本当に楽です。
そうそうそうそう、ね、皆さんもぜひステイホームの間に綺麗にしてください。
は
い、
今やられると本当に6月7月8月楽ですよ。
はい、
うちもだからこれ教えてもらってから夏場本当につまむ程度ですもん。
そうなんですよ、種落ちて成長するっていうのが今の時期なので、うん、それを摘むともうあと楽ですよ、
いや本当にいいこと聞いたなと思ってねで今やっぱ神様大事にしてるお花もあるんですけども、何年前だったの、 4,5 年前に茨城県の、いわゆる枝物を 生産する農家の方が友達で、神さんの友達でいて、そこの家から、ハスをもらってきたのが寸胴に入ってるんですよ。
あ、
なるほど、土ごともらってきた、
はいはいはい、
これがね毎年ちゃんと芽を出して花をつけるんです、ちっちゃいのは。
地面の中ですか？
寸胴の中に、向こうでもらってきた泥が入ってて、その泥の中に地下茎があって、そこから毎年春になると水面を伝って葉っぱが出て、で6月ぐらいになると7月にかけてからお花が開くという。今年もまた芽が出始めました。
あ、嬉しいですね。
水はきちんと入れ替えてるんですけど、
はい、ちゃんと世話してるんですね。
でうち幸い井戸水なんで、
あ、
そのままもうホースで、
そう
です、水入れ替えだ言いながら、溢れるように水入れるだけで OK なんで、
京都で花園に、蓮の花がすごく綺麗なお寺、なんておっしゃったかな、ありますよ、行ったことありますけど、
行ったところとはね比べ物にならないですけれども、いや、本当に蓮の花が一つ咲くだけでもなんか
ね、なんか
なんとも言えないありがたい気持ちになったるっていうか、
ポッとした感じでね、
はい、
何色ですか？
薄いピンク、
いい
ね、ちょっとグラデーションが入ってるんで内側が濃いんですけど、
で花の終わったらギボウシみたいな、
はい、なります、なります、
あら、いいですね、
なんとも言えない、
結構庭の生活を楽しんでらっしゃいますね。
そうですね、やっぱ結構庭をおかげでやっぱ綺麗にすると見ようっていう気になるじゃないですか。で今あれ名前と忘れました、神の木、真珠って、花水木だ、花水木が咲いてて、これが終わるともうつぼみができてるんですけど、バラが咲くんですよ。このバラが、ピンクのバラが地面に植えてるやつなんですが、これ以外に鉢植えのバラが2種類あって、白と赤なんですよ。これが今間もなく咲き始めます。
いいですね。
だこれで初夏のうちの庭が一旦終了、あとは秋の金木犀までなし、はい、ただ夏の間はバラはうちすっごい雑なんですけど、もう花切っちゃったらまた次咲いてくれますんで、年に4回ぐらいかな、
四季咲きになって、はい、いいですね。
そんなに遠慮も何もなしに、ただ切ったらまた新たに咲いてくれるだけなんですけど、
ね、お庭でバーベキューとかするんですか？
昔はよくやりました、子供がちっちゃい時は、もう毎年夏の間 3,4 回やってましたね。
あ、いいですね。
今はもうだんだんめんどくさいもんだから、子供もいた、その子供たちがもう30いくつですから、
お孫さんですね、
孫は今ね会えないもんだから我慢してるんですよ。
そう、私もLINE の LINE ビデオですか、 LINE ビデオで見せてもらってます、は
い、だけ、
はい、
そう、俺 もう今月いっぱいはちょっと会わない方がいいだろうなと思って我慢してるんですけど、
まあね、もう少しかも会えるまではまあもう少しかもしれないのでね、
さあ、それじゃあちょっと一旦お知らせに入ります。